聖書とはどんな本でしょうか。このお話はクリスチャンの方ともよくしますし、またキリスト教について知りたいという方ともよく話す話題です。聖書とはどんな本か、さまざまな言い方があると思いますが、その一つには、聖書は神様がご自身を私たちに明らかにしてくれる書物です。聖書は神様がご自身を私たちに明らかにしてくれる書物です。聖書は66冊の本が一つにされた書物です。創世記という本における世界の始まりから、黙示録という本における世界の終わりまで、そのすべてで66冊です。聖書は唯一の神がどのようなお方か、そのパートナーとしての人間、私とは何者なのかについて語り続けています。それは実際に歴史の中で神様が人間にどのように関わってくださったかの記録によって、物語によって私たちに語りかけています。人はある時、人生は目に見えるものだけではないと思い始めます。自分がいつかこの世を去った後どうなるんだろうかと考え始めます。自分とは一体何者だろうと問うとき、また私たちは、もし唯一の神がおられるとして、一体神とはどのような方なのだろうかという問いも心の中に持ち始めます。この世界に神様を探し始めるとき、私たちはどうしても迷いという闇の中へ入っていかざるを得ません。それほどに多くの人が多くの神を拝んでいるからです。私たちの周りに神々があふれているので、どれが本物なのか判断するのが難しい。迷いの闇の中をさまよってしまいます。疲れ果てて、もうやめよう、神を探すからこんなに疲れるんだと言って、心に蓋をして、人生は目に見える世界で完結しているのだと、さまよいの疲れを止めるために神を探すことをやめることも多いように思います。そのような闇の中にあって、聖書は灯火です。ろうそくの光のようです。聖書は神がいかなるお方であるかについて、この世界に光を放っています。歴史において人間は神を探し続け、神の姿を見たいと願い続けました。それが許された人々がいます。神に選ばれた民、イスラエル民族です。古代イスラエルのユダヤ人の始祖、始まりの人物、アブラハム、彼は顔と顔を合わせて神と語った。またエジプトで奴隷にされていたイスラエルの民を解放したモーセ、またイスラエルが神ではなく人間の王によって治められたいと神に願って始まったイスラエルの王政、王による政治、それが腐敗していた時に、悔い改めを求めるために起こされた預言者たちは、 直接神と出会った人々でした。その彼らの体験、その時に聞いた神様の言葉が聖書には記録されています。これがこの世界にあって私たちに与えられている唯一の神を知る光です。聖書において神様は人間との関わりを書き記させることによって私たちにご自身がどのようなものかを教えてくださっています。その聖書の中にあって福音書はさらに強い光を放ちます。福音書はその明るさはまるで太陽が昇ったような明るさです。福音書においてこそ神様ははっきりとご自身をこの世界に表してくださいました。神様は2000年前に人間となられて肉眼で見える姿となってこの地上に来てくださり、誰もが触れることができる体を表してくださいました。福音書を読めば実際にそのイエス様の体に触れた、神の体に触れた者たちは、鼻水を垂らした子供から暴力を美徳とするようなローマの兵士たち、人々から忌み嫌われるような病を負った者たち、さまざまな人が神に触れました。神様を見ました。そして決定的に神様がご自身がいかなるものかということを世界に表されたのは、その命を投げ出された場所、十字架でした。ご自身がどのようなものなのかを神様は十字架によってこそ最も雄弁に語ってくださいました。すなわち、私は愛である、唯一の神は愛である。このように神様が目に見える姿で、手で触れられる体でこの地上に姿を現したことを記事にしたのが福音書です。その神とは人間になられたイエス・キリストです。イエス様ご自身がこのように言われました。ヨハネの福音書14章9節、ヨハネの福音書の14章9節、イエスは彼に言われた。ピリポ、弟子の一人ですね。イエス様と3年半、ね、寝食を共にした弟子の一人、ピリポに、ピリポ、こんなに長い間あなた方と一緒にいるのに、あなたは私を知らなかったのですか。私を見た者は、父を見たのです。私を見た者は、父を見たのです。イエス様の父というのは、創造者なる神様のことです。私を見た者は父を見た。すなわち、イエス・キリストを見た者は神を見たのです。この神を見た者たちの記録が福音書と呼ばれる書物で、それは4冊あります。マタイの福音書、マルコの福音書、ルカの福音書、ヨハネの福音書です。マタイはイエス様と共に3年半を共にした弟子の一人です。マルコはイエス様の弟子の一人、ペテロの言葉を文字として残したものです。ヨハネも弟子の一人でした。そしてルカはこの弟子たちの証言を聞き、またその証言が文字にされた書物を読んで、自分でもう一度 順序を立てて書きました。それがルカの福音書です。このルカの福音書もイエス・キリストにおいて神がどのようなお方かという強い光をあふれさせています。聖書にはさまざまな記事があります。ある記事を読むと神様って結構残虐だなと思ったりもします。ヨシュア記などを読んでいるとそこまでするのか、神様なんだか怖いお方だなと思います。けれど神様の姿が一番強くはっきりと表された光の場所がどこかをわきまえて読むならば、それは神様の一番の姿ではないと、こう順序をつけて整理することができます。聖書の中で、その光の源、神様が、私はこのようなものだよと、中心に置いている光は十字架です。あの十字架の代わりに神様の姿を聖書からでさえ取ってきて真ん中に置くことは許されません。神様はご自身を表すためになさった中心を福音書に置いておられるからです。神様がなさった一番大きな出来事が福音書に記されているからです。十字架、福音書を中心にして聖書全体の記事を順序づけていく。神様はどこまでも愛なるお方だと。その光の中でどうしてこんなことが起こったのか考えなければなりません。ルカはこの福音書について何を書こうとしているかを自分の言葉で初めに説明しています。ルカの福音書の一章一節、私たちの間ですでに確信されている出来事について、ルカがこれから自ら語ろうとしていることは、私たちの間ですでに確信されている出来事について語ろうとしています。ここで私たちの間ですでに確信されている出来事の確信という言葉ですが、これは成就という意味です。注釈付きの聖書を持っておられる方にはですね、その本文の下に別訳、すでに成就された出来事という注釈がありますが、私たちの間ですでに成就されている出来事について、ルカはこれから書きますよと冒頭で宣言します。これはとっても大事なことです。ルカが触れようとしていること、目撃者の証言やその証言の文書化されたものや、それらを綿密に調べてこれから順序立てて書こうとしていることは成就された出来事なんだ。成就した出来事ということは過去からの流れがあって実現した出来事だということです。イエス・キリストの出来事というのは歴史の中に突如現れた出来事ではなく、過去の歴史の流れ、イスラエルの歴史の流れの中で起こった出来事です。イスラエルの歴史の流れというのは、言い換えるならば聖書全体が取り扱っている神の物語です。私たちの間ですでに成就されている出来事について福音書が語っているのだとすれば、この流れを無視して福音書だけを読むことは、少しこの理解するのに、流れを無視してこの物事を理解するというのは到底できませんから、 やはりルカが言っているように、成就した出来事ならば、そのように読まねばならない。ルカはそれを私たちに求めています。ではその流れというのは何か。それは神様の大きな物語です。神、唯一の神と人間という主人公がこの地上において繰り広げてきた物語です。神様の物語は全部で6幕に分けることができます。第1幕は創造です。神様がこの世界を創造なさった。ご自身の愛する相手として人間を作られた。世界は非常に良かった。美しかった。第2幕は堕落です。人間の神に対する背き。神様しか座ることが許されない玉座を奪う。三奪の罪によって世界は傷つきました。罪が入り込みました。病が生まれ、死が始まりました。この堕落によって自然界さえも神様に牙を剥くようになりました。第3幕はイスラエルです。神様はこの堕落した世界を創造した時の姿に回復させるために、神様はアブラハムという一人の男を選ばれ、その子孫イスラエルによって世界を回復させようとなさいます。しかし、この神様と共にこの地上に祝福、回復、正しい適切なケアをもたらすべく選ばれた民族自身が神様に背き、イスラエル自身が救われる必要、回復する必要を持つものとなってしまいます。第4幕はイエス・キリストです。この傷ついた世界、それを回復するはずであったイスラエル。しかしそのイスラエルさえも傷ついた。彼らを回復するためについに神様はご自身が人となってこの地上に来られます。堕落した世界を回復させる技をご自身で始められます。この第4幕について書かれているのが福音書です。私たちの間ですでに成就されている出来事は、この創造、堕落、イスラエルというこの流れの中で待ち望まれた真の救い主、回復者の登場についてこれから私は語りますよ。ルカはその福音書の初めに開幕宣言をしています。第5幕は教会です。私たちです。今朝も私たちはこの神の大きな物語の第5幕に生きています。世界を回復するためにイエス様は十字架にかけられ、墓に葬られ、3日目に復活なさいました。イエス様はその弟子たちに聖霊を注いで世界を回復させる務めを託され天に昇られました。私たちはなおその時代を生きて、今日も私たちは人に仕えます。人に何かを与えようとします。世界の回復の技をイエス様と共にしようとします。それは小さな挨拶の言葉かもしれません。メールかもしれない、手紙かもしれません。もうやり方はもう今日も開かれていますが、私たちは今、教会第5幕、主イエスの始められた技を継続している時代に生きています。第6幕、神様の物語の最終幕は、新創造です。新しく創造される。この世界のすべてが新しくされる。別の言い方をすれば、完全に回復される時が 歴史の終わりに来ます。それは再び主イエスがこの地上に戻られるときに起こります。黙示録がはっきり述べていることは、いつか主イエスご自身が私たちの目の涙をすっかり拭い取ってくださるということ、そこにはもう戦争がなくなるということ、不平等、貧しさ、虐待がなくなるということです。そこに行き着くプロセスについては黙示録の解釈は多様なので、はっきりしているところだけ申し上げれば、神様の大きな物語の最終幕は主イエスが再び来られることによって完全な回復が起こるということです。ルカがこれから語り出そうとしているイエス・キリストの出来事は、第4幕、創造堕落、イスラエルの流れの中で起こったことです。そして私たちはそれを、その出来事の後に生きている、教会の時代に生きている。この神の物語の第4幕の出来事によって、多くの人が神の物語に参加し始めました。神がこの地上に来られて私のためにそれをなしてくださったのだったら、イエス・キリストが誠の神であるならば、あなたと共に生きたい、人生を神様が来られた事実に基礎づけるというか、そこに沿わせていく者たちが教会です。ルカはこの神の物語、第4幕のイエス・キリストの出来事について語り、そしてですね、このテオピロという地位の高い人に書き送ります。それはただ単に、まあ、こういうお話ですよというわけではありません。ルカが願っているのは、この事実が起こりましたから、テオピロ殿もその事実に応えて神様と共に行きませんかと、この物語へと招こうとしています。そのためにルカは全てのことを初めから綿密に調べ、順序立てて書いていきます。4節、それによってすでに教えを受けられた事柄が正確な事実であることをよく分かってもらうためでした。この神様が世界の初めから繰り広げられておられる物語に参加する、すなわちクリスチャンとなる、キリスト教信仰を持つということは、神様が歴史においてなしてくださったことを事実としてよく理解することを土台としているのです。キリスト教は信じ込む宗教ではありません。神様の出来事の説明を受けて理解して、その神様に応答する信仰です。とりあえず信じたらええことあるんやとかですね、まあ、信じることがまずは大事という、そんな危なっかしいことはないと思うんですが、少しそれを揶揄した言葉として、イワシの頭も新人からという言葉があります。イワシの頭って食べないですから何の役にも立たないんですが、それでもそんなつまらないものでも信じれば何かがあるんだ、そんなことはないんですが、イワシの頭も新人からの逆がキリスト教信仰です。信心はキリストの出来事からです。私たちの信仰から始まるんではありません。私たちが何か信じたいからではありません。 私たちの信仰はキリストの出来事、事実起こったことから始まります。もちろん洗礼を受けるときに決断がいります。そのとき飛び込むような決断、恐ろしさとか迷いがあります。それを断ち切って、私はこの方に従って生きていきたい、それは必要なことです。しかしそれは何か闇雲にですね、信じる心を中心にしてなされるのではなくて、もし聖書に書いてあることが本当だとしたら、これが事実なんだったら、私は事実に応えていきたいです、いきます。それが私たちの信仰の門です。結婚に例えるならばですね、もうとにかく結婚したいから誰でもいい、そんな人はいないんですね。やっぱりある程度相手のことを知ってですね、で自分とのこの相性は良いかなと調べた上で、まあ、結婚の決断をするわけですが、神様はまずご自身を私たちに見せて、私はこんなものだよと、聖書を持ってご自分から人類に釣り書を送ってきてくださった方です。もちろん理解するという意味はですね、キリスト教神学2000年間の流れを全部知らなあかんのかと、そういうことじゃないです。世界のすべての他の宗教と比較検討した上で、じゃあいや分かりましたという意味ではありません。私たちが理解すべきことはただ一点、キリストの出来事だけです。神が私のために十字架にかけられて殺されたという出来事を、その一点が私にとってどういう意味があるか、そこを理解するだけです。その他のことは徐々に徐々に知ればよいことです。このキリストの出来事が歴史においてイスラエル民族との関わりを続けてこられた神様の究極の技であったと理解する、もうこれだけです。第一コリントの15章2節、第一コリントの15章の2節に、もしあなた方がよく考えもしないで信じたのでないなら、パウロはコリント教会に言うんです。もしあなた方がよく考えもしないで信じたのでないなら、もちろんコリントの教会はよく考えてから信じたということです。私たちの信仰は必ずそこに考えることが入っています。ルカがしたように調べることも入ってきます。神様の出来事について調べること、順序立てることです。信仰というのは何でもいいから目をつぶって信じることではありません。目を開いてあの十字架の上で真っ赤な血を流しながら死んだ人の出来事をしっかり見ることから始まります。それを考えるんです。私にとって呼びかけられているようだけども、それはどういうことなんだろう。福音書を調べることです。そして私たちは信仰をお互いに踏み出してきました。私たちの信仰は私たちの信じる力の強さによっていません。そうではなくて、あくまでこの神様の方から、神様からしてくださった出来事から始まっています。もう 99.99% 神様してくださった出来事があって、憐れみによってじゃあそれを受け取らせてください、私たち応答したに過ぎません。この福音書に書かれてあることが正確な事実であることをよく分かってほしいと、4節のですね、この出来事が正確な事実であることをよく分かってほしいと、 神様はルカの福音書を通して私たちに願っておられます。それは単に世界の真理を知ること以上のことです。どう生きればよいかの指針が与えられること以上のことです。なぜならこれは事実であり、この神様がなしてくださったこのリアリティ、本当の現実は今も私たちを招いているからです。心に平安が与えられる以上のことです。生き方の処方箋を得る以上のことです。私たちが思ってもみなかったような人生が神様の言葉を聞くことによって、特にキリストの出来事を、その物語を聞くことによって私たちに起こります。今年はこのルカの福音書を共に開き続けたいと思います。私自身もこの説教準備と、またこの説教の現場において自分に何が起こっていくかな、そこでこの事実にどんなふうに飲み込まれていくんだろうと、何が起こるかわからないというのは不安もありますが、同時にワクワクもしています。ドキドキもしています。これから生ける神様がこの福音書を通してこの事実を私たちの前に開いてくださって、私たちはそこに飲み込まれて、私たちの生活という事実にも豊かな神様の働き、技が現れることを期待しています。神様の物語は現在進行形です。私たちは第六幕を待ち望みながら、今もイエス様の出来事の後の時代、やがてイエス様が戻ってこられるのを待つ現在を生きています。そこをどう生きるか、それを神様はご自身の物語を開くことによって教え導いてくださいます。人を愛するってどうしたらいいんだろう。聖書の中にたくさん例が出てきます。その物語を聞かされる中で、私たちは物語の登場人物になって、そして自分が関わる人々との日々の物語の中でそれを再現していきます。その力が生ける神様には終わりで、特にそれは聖書を通して私たちになしてくださいます。今年、どれだけこれから先かかるかちょっと予定が立たないんですが、共にこのキリストの出来事を開き続けて、すでに成就した出来事、その物語の中に共に入っていきたいと思います。一言祈りを捧げます。私たちに一人子をお与えくださった父なる神様、これから私たちはルカの福音書、あなたが最大限ご自身を明らかにされた記録を開いていきます。イエス様の出来事を調べ、考え、整理しようとしています。どうぞ私たちをその物語の現実の中へと入れてくださるように心からお願いします。あなたが再び来られることを待ち望みながら、あなたがなしてくださった物語、そして私たちと共に生きてくださる今日、神様と共に歩く物語が豊かにされていくことを心から願います。イエス・キリストの御名によって祈りを捧げます。アーメン。